また無線？
キュアル。キュアルエルとはただいま、不真珠の意味。無線を愛するあまり変わり者のレッテル貼られた無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化したオタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。というわけで11月最初のですね QRL でございますが、先週にねお伝えした通り、今日もですねゲストの方に、お越しいただいております。まあ、前回お越しいただいた時にもですね、この話題がですね何分消化不良ということでございまして、今日またですね、わざわざこう来ていただきましてね、また貴重なお話をこの後伺ってみたいと思います。
Hey guys, you are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q-chord. It's a radio show for amateur radio maniacs. Crazy two people speak about an amateur radio. QRL is broadcasted 23:30 at Thursday night.
メリットさんかな？
この番組は無線機と真空圏オーディオのウェブショップ FB サウンド、たなしがお送りします。特集コーナー QRV、
QRV コーナーでございます。今日のゲストはこの方でございます。
お世話になっております、ラジオライフ編集部ライターの細田でございます。はい、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございます。はい、まあ、前回もですねゲストでお越しいただいた時に、
はい、
なかなかこの番組30分の番組なんで、とてもじゃないですけどね、いろんな話聞けませんので。
そうでしたね。
ほんの触りだけをちょっとね、はい、お話を伺いましたけど、
はい、
全然この話足らないということで、またねぜひ来ていただきまして、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。はい、
まあ、早速でございますけども、
はい、
まあ、アマチュア無線の番組ということで、
はい、
まあ細田さんコールサイン、
はい、こちらの JK1UEG でございまして、はいはい、
JK 初代ですね。
はい、そうですね、一番最初のコールです。
はい、
はい、ずっと維持しております。
なるほど、
はい、
もう年代的にはもう77年とか
77年、そうですね、
時代ですよね。はい、まあ、あの当時はね、コールサインもどんどんね消化していっちゃいまして、すごかったですよね。
すごい勢いですよね。ヒトプリフィックスが、はい、それこそね、うん、半年ちょっとぐらいでなくなっちゃうぐらいの勢いでしたね。
そうでしたね、全然足らないぐらいということで、
このまんまコールサインなくなっちゃうんじゃないかっていう思うぐらいのね、勢いでね行ってきましたよね、あの当時ね。
まあ、なかなかあの80年代の頃はですね、どんどんこう無線局増えましてですね、
はい、
あっという間に100万曲超えましてね、
はい、
世界で1番2番なんて言ってる頃がありましたからね。
はい、ピークで136万曲っていう記録残ってます。
はい、今まさに100万曲近い人はどこ行っちゃったんですか
ね。どこ行っちゃったんですかね。
ありますけど、
ね、皆さんねいらっしゃったはずなんですけどね。
う
ん、
そうですよね。
はい、
まあ、今だいたい40万曲ぐらいなんですけどね。
そうですね。
まあだいたいもうその辺で。まあ、そこかなというのがねちょっとあるんですけどね、どうでしょうかね。
ただね、当時はね、その136万曲の免許をお持ちだった方々が、はい、ほとんど電波出してたと思うんですよ。
それもすごいですね。
ただ今その40万曲っていうコールをお持ちの方、はい、免許のお持ち方ですね、
はい、
電波出してるかっていうとね、なんか電波出してないような気がするんですよね。
なるほど。
バンド中静かですもん。
静かすぎますよね。アンテナが繋がってないじゃないですかね。
そうそう、たまにね心配になっちゃいますけどね。
なるほど。まあね、その当時、2メーターとかね400もそうでしたけども、とにかくチャンネル空いてなかったですもんね。
そうですよね。
は
ね、まずチャンネル確保っていうところからね、
そこからスタートですからね。
はい、
ちょっと周波数バンしてる人もいましたからね。
今そういう人もいらっしゃった。みんなたくさんいらっしゃいましたね。そういう方ね。はいはい、
まあね、そんな時代でございましたけどね。今は昔ということで、もうねすっかり観光通りだと思いますけどね。
はい、
そうです。またあの大型の設備をね使う局がいっぱいいましてね、最近はね。
そうです。
ほとんどがね。
そうなんですよ。
そういう方がね多いんですが、まあ、昔はねいろんな無線機もあって、
はいはい、
お手軽運用 ね、
そう
ね、やられた方いっぱいいらっしゃいましたけどね。
いらっしゃいました。
はい、まあ、当時はですね、開局の当時はどんな無線機をお使いになってました
か。私ですね、
はい、
開局当時はですね、はい、TR2200
という、はい、TR2200、
はいはい、 機械だったんですよ。
あれもバカ売れした無線機ですね。
そうなんですね、はい、チャンネルが3チャンネルしかなくてね、144.48 145.00、はい、145.32 っていう3チャンネルしか入ってなくてね、はい、なかなかねチャンネル埋まってるんですよね。
なるほど。
で今チャンネルないんでまた今度みたいなね、うん、話をしたという記憶がありますね。
なるほど。まあ、メインチャンネルでね、サブに移るときに周波数持ってませんとかねよく言ってましたよね。
あ、そうですよね、はい、実はですねこれ今日実はお話しようかなと思ってたんですけども、はいはいはい、私開局したときにですね、うん、無線界に、はい、まあ、大変な事件が無線界にね、うん、大変な事件が起こってたっていうことをつい最近になって気がついたんですよ。
あ、なるほど、
うん、で当時ね私がオンエアし始めた頃っていうのが、要するにそのチャンネルを探さなければいけない時代だったんですね。
うん、
うん、水晶を持ってるチャンネルを聞いてから QSY をするってことをしないといけなかったんですけど、まあ、開局した当時にですね、
はい、
もう機種名言っちゃいますけど、はい、TR7500 っていう機械が出たんですよ。50チャンネル内蔵、
はい
はい、どこでも出れますっていうことですよね、うん、この無線機ができた時にね、
はい、
これなんてすごい無線機が売り出されたんだろうと、
はい、
で値段も、まあ、まあ手が届くか届かないか、
うん
うん、で当時ローカル局がこぞって買いましたですね。
買いましたか、
うんうん、で持ってる人神様みたいな感じですよ。
なるほど、
はい、この無線機ですよ、すごいなとね思ったんですね。うん、でこれちょうどね私たちオンエアし始めた頃っていうのが、はいはい、うん、要するに PLL トランシーバーっていうのがアマチュアバンドに広がった時期だったんですよ、
う
ん、
ちょうどその頃でしたね、
もう今までねそんなこと全然ね気にもしてなかったんですよ、
うん、
でふっと思い返した時に、うん、あ、すごい転換期にね、うん、無線始めちゃったんだなと。
なるほど、
うん、こう思っちゃったんですよね、
うん、今までねその周波数をねそれぞれ水晶を入れてですね、空きチャンネルがないとこう引き出しから探してガラガラ差し替えたりしたやった覚えもありますけどね。
そうなんですよね、で当時、まあね、PLL っていう無線機が、まあ、はい、あ、出始めたっていうのは
周波数シンセサイザーです。
そうですね、
いい感じ
です
ね、
出始めたのは、はい、結構他にも機械いっぱいあるんですよ、
はい、
実はその何年か前にもね、例えばアイコムさんだと IC200 とかですね、
200、
はいはいはい、そんな機械があったりとか、うん、VFO の機械の RGX601 ってありますよね、はい、あれなんかも、まあ、73年度に出てたんですよ。
73年ですか、意外と古いですね601はね。
そうなんですよ、はい、で、うん、もちろんVFO を持ってるね、
はいはい、
TS700 シリーズとか
700ですね、
はい、固定機ね、ああいうのも、はい、まあ、もちろんあったわけなんですけども、うん、手軽に使える、はい、まあ、トランシーバー、
はい、
あーという点で、うん、この TL7500 っていうのも、うん、とてもとてもすごかったんだと、
うん
うん、今からねちょっと思い出したんですね。
画期的な無線機だったんですね、はい、これはね、はい、
でこの PLL っていう無線機が、はい、まあ、無線トランシーバーの中に使われ始めてから、はい、まあ、各メーカーも当然後は後追いと申しますかね、うん、入れ続けるわけですよ、
はい、
ちょうど翌年78年度、うん、7500の次の年ですね、はい、TR2300 っていう、
2300もありましたね、
ポータブルタイプが出たんですよ、はいはい、
うんうん、
すごいなと、ポータブルで電池で動いて全チャンネル出られる、はい、
うん、
もうね毎週末になるとこれを肩から担いで山に登っていく人がたくさんいたんですよ、はい、
うん、
で当時ね開局した当時ですから、
はい、
まだねそんなねその無線機がその大した仕事をしてるとは思ってなかったんですけどね、うん、後から思い出したら、ああこの2300ってすごいことなんだなとこうね、
はい、
思いましたね、
うんうん、まあ、やはりそうすると、その2メーターのね、
はい、
この無線機、これがまたその PLL 化をしてそのチャンネルがもう増えてですね、運用もしやすく手軽に得られるようになったということですね。
実はねこの当時ね、うん、まあ、400の機械も私持ってたんですよ。
あ、はい、珍しいですよ、
400もね、はい、実はまた推奨式だったんです、
ね、
まだ PLL の無線機っていうのが、はいはい、なかったんですね、
はい、
うん、で、まあ、移動運用っていう時に言うと、うん、もうみんな2メーター、
大体2メーターですか、
ね、土日になると山の上に TR2300 を持ってってサービスをすると言われる曲がたくさんいたんですよ、
う
ん、
この辺の理由があれですね、当時2メーターがもう本当に混んでた、
うん、
このね大きな理由ですね、
そうですね、まあ、ちょうど実はこのね75年代に、はい、あってナローカというのもね実は ありまし
た
ですね。
ありましたね。ワイドからね、なるほどね。
ワイドの無線機を持っていくと山の上では使えなかったんですよ、ね。
そうでしたね、
そうなっちゃうと簡単に持っていかれるこの無線機、
大丈夫
ですね。すごいね、普及してたと思うんですよ。
はい、
ただこれはね、この普及も実はその1980年、
はい、
IC2N これの発売でね、
はい、
さらに拍車かかるんですよ。もう手軽に持ってかれる本当の、ね、ハンディトランシーバーっていうのが売り出されたんですね、各社も追従していくわけですよ、
ね、ほら A2L がこのタイプ最初ですかね、やっぱり、
サムホイールということで、PLL を乗っけた無線機で、まあ、最初は最初なんですけど、実はあの、他社さんもですね、作ってるんですよ、 2L の前に似た機械を、ビッグイヤー、
あ、ビッグイヤーありましたね、
サムホイール式で作ってたんですね。ただね、びっくりするほどは売れてなかったんですよね、で 2N が売れちゃったのは、はい、もちろんユーティリティ受信、
まあそうですよね、
が簡単にできるっていうことで、アイコムさん頑張っちゃいましたね、
これがね、
このね、過渡期、この70、私がオンエアし始めた時期から80年代ぐらいの間にこんなにたくさんの出来事があったんですね、
なるほど、
思い返してもびっくり、
なるほど、この中にもう今凝縮されてますよね、このね、技術がね、
そうなんですね、でこの PLL の無線機がこの後からね、例えばあの、八重洲さんですと FT203 とか、まあ、その後の
80年
になると今度、2N ではなくて 3N とかね、
3N そうですね、
あと 02N、03N っていう機械にどんどんこう、シフト
してきて、ね、
なっていくわけなんですけども、この辺りもね、もうその一番最初に出た PLL の無線機、脈々とつながっていくわけですよね、
なるほど、そうですか、このね 2N ね、これ私もね買い求めましたけどね、これはやっぱりあのユーティリティの受信、そのために買ったようなもんでございますね、
なんで
これを使って更新したっていう記憶あんまないんですよ、ちなみに、
あの内回路的に見るとね、今から思い出せばね、普通のまあ要するに PLL トランシーバーなんですよ、大したことはなかったんですけども、そのコンセプトと使い方ね、素晴らしかったなと、
まあ、これがあれですよね、あのサムホイールスイッチでそれぞれの周波数帯をこう切り替えられるというのがね、これがやはりあのいいですよね、
そうですね、まあ、あのラジオライフの話になってしまいますと、改造マニュアルっていう本がね、
この当時からね結構ね、
80年だったんですけども、2N の改造っていうね、集をしましてですね、
なるほど、
これもおかげさまでかなりの量、販売させていただきました、
なんかもう本当にあの、黄金期と言ってもいいぐらいの感じの時ですよね、これね。
そうですね。あのね、今みたいにこう何でもありじゃなかったので工夫が必要だったんですよ。
なるほど。
で、その工夫をしなければいけないっていうことで、読者の方々いろんな改造をねしていただいたのもこの時期ですね、
またその資料をね、求めますからね、今のようにネットがない頃でしたからね。
そうなんですよね。
なるほど。
はい。
はい、じゃあこの辺で一回ですね、お話を、一時お休みしまして、楽曲をですねまたご紹介いただきたいと思います。今日もですね、お越しの細谷さんの方のリクエストということで、
はい、
お願いします、
はい、前回ですね、スタートレックのオープニングテーマをいただきました、
おかけしましたね、
今回もスタートレックで、
さすが、
今回がスタートレックの
はい、また行きますか、
エンタープライズの方、
エンタープライズ、
オープニングをぜひお願いしたいなと、
わかりました、
かっこいいんですよこれ、
これはいいですか、
はい、
おすすめですね、
ぜひお願いします、
はい、では早速お送りしたいと思います。
街のシンボル、スカイタワー西東京、リピーターも設置している多目的電波塔は、おなじみ夜間のライトアップで翌日の天気をお知らせしています。併設する貸会議室タワープラザはこの春リニューアルオープン、時間貸し料金制で24時間利用が可能、無料駐車場完備、飲食も可能なので懇親会、展示会、講演会の会場に最適、企業の研修、サークルの活動場所としてもぜひご利用ください。運営は地元企業で安心、株式会社タナシタワー、地デジアンテナ工事も承っております。今すぐスカイタワー西東京で検索、お問い合わせお申し込みは電話 042-467-1187、042-467-1187 でも受け付けています。新青梅街道沿いの鉄塔、それがスカイタワー西東京です。
後半でございますがね、まあ、あの先ほどの 2N、はい、これはもうね受信機と化してましたけど、この辺の話終わりましたけどね、は
い、また無線、まあ、
その頃がねやはりそのいわゆるハンディ機の、はい、なんていうんですかね、あの現在の形に至る原型みたいなね、そんな感じでもありましたよね。
そうですね、あのサムホイールという形が形作られたっていうのはもうこの時期なんですね、うん、
なるほど、はい、
で確かにね多機能ではないんですよ、うん、要するにメモリーもできない
し、ね、まあシンプルでしたよね、
うん、ダイヤルカチカチ回すだけだったんですけど、はいはい、うん、まあ、実はもうそんなに多機能はね、うん、無線に必要ないんじゃないかなっていうのをね、うん、教えてくれたのも 2N じゃないかなと思うんですね。
シンプルイズベストというね、うん、ところでしょうかね、
で何よりね、うん、値段も安かったんですよ。
あ、そうでしたね、
3万2000円とかっていう値段がついてたんですね、で、うん、ちょうどね、はい、学生の人たちもお小遣いで買いやすい、
うんうん、まあ、ターゲットがねそういう方向へ向いてたんでしょうかね。
で先ほどもちょっとあの触れたんですけども、はい、あの改装もね、うん、かなりしやすかったんですね、買ってきたばっかりの時には、はい、144メガと145メガの2つしか選べない、うん、
なるほど。
サムホイールをカチカチ回しても偶、ね、数は4メガ台、はい、奇数は5メガ台、
初期の状態がね、
それを、まあ、繰り返すだけなんですけれども、はいはいはい、うん、まあ、ちょっとした改造をすると、もう改造済みのやつも売ってたんですよ。
あ、もう最初からね、
それを回すことによって、144から153メガまでを受信できるというファンクションが乗っかってたんで、うん、これもまたねすごく良かったんですよね、はい、うん、ちょっと改造して例えば140から150にすると、はい、美味しい周波数って実は
そうなんですね、
ないんですよ
そうですね、
それをわざわざ144から始まって153までつないじゃったっていう、その
これがね、
考えがね、はい、うん、すごかったんですね。
あの10メガっていうのがね、いろんなのが詰まってましたからね、
そうなんですよ、はい、でそこを、まあ、あの自分のね、うん、あのお住まいのところの、はい、ユーティリティの周波数に合わせて、
うん、そうですね、
受信をし続けると、はい、こういう使い方と、
なるほど、
はい、でこのスタンドチャージャーに乗 せ,、ま、うん、乗せたまんまでね、はい、お使いになられて
る、まあ、聞いてる人がねいましたね、
はい、たくさんいらっしゃったんですよね、はい、
そうでしたね、ね、 2N はその10メガの幅で、
はい、
スイッチを切り替えてさらに上っていう改造をしたりいろいろしてたと思いましたけど、
ね、あれにはですね、
やりましたね、なんかね、は
い、もうこれね誰もついてこれないと思うんですけど、はい、中にですね、はい、東芝の TC9122 という PLL IC が載ってたんですよ、うん、はいはい、下の周波数を140にしたりとかですね、150にしたりとか、はい、自由自在にできたんですよ、うんうんうん、でそれにはもちろんそのハードウェア的な改造をね、はいはい、しなければいけなかったんですけども、うん、まあ、これもね物がない時代ですよ、ね、
そうですね、
販売店さんがね、はい、背中の部分に140と150の切り替えスイッチをつけるバージョンっていうのを作りましてですね、まあ、改造費で当時で5000円ぐらいですかね、うん、取って、はい、そういうバージョンを売られてましてですね、だから全部で、20メガ、うん、フルカバーをするという 2N のね、改造機を売られてましたね、はい、
なるほど、なんかねそれをなんかそれに近いことをですねやりましたね、外にスイッチをもう取り出してですね、はい、切り替えるなってね、はい、やりましたけど、はい、まあそういうため本来無線機はないんですけどね、うんうん、まあ、そういう楽しみは非常にありましたよね、
物がないから工夫をするという、はいはい、のが残ってた時期なんですよね、うん、当時はね、うん、今のようにもう、ま、全部の周波数が消えてしまうってものではないので、はい、苦労しないとできなかったんですね、うん、はい、うん、でまたそれでね上の方の周波数とか下の方の周波数で、うん、自分の意図する無線機が聞けた時の嬉しさね、はい、
そうですね、
あれこんな周波数のところに何かいるよとか
そうです、ね、
こんな上の周波数誰か使ってるじゃんみたいなことが分かった時ね、あれも嬉しかったですよね、
はい、業務のねいろんなユーティリティという、まあ、ジャンルのね、まあ、その更新が聞こえるというのが非常にね今おっしゃった通りね、これはあの感動しますね、またね未知の世界になんかこう踏み入れたみたいなね、
そう
な、それがありますよね、
それがまた自分しか聞くことができないと
そうです ね,
ね、ローカル各局誰も分かんないのに、うん、俺だけ聞けると、
これはね嬉しいですね、
嬉しかったですよね、はい、その嬉しさをもらったのがやっぱ 2N だったかもしれないですよね、
いじりがいもあったってことですかね、
そうですね、ちなみに私も 2N 持ってたんですけど、はい、度重なる改造により2台ほど殉職させてます、
あ、
まあ、今だったら簡単に直るんですけど、 昔は壊しちゃったら直すこともできなかったんですよね。
なんか複数持ってる方やっぱいましたよね、なんかね。
これね、まあ、ちょっとまたマニアックな話になってっちゃうんですけど、はい、2N って PLL のロック範囲っていうのがとても狭かったんですよ、はい、140メガを利用できるようにすると150メガでってダメになっちゃうんですよ、
ちょっと下がね。
そうなんですよ、はいはい、だから140メガ用と150メガ用っていうのを分けてね、
なるほど、
お持ちになられてる方ね、たくさんいらっしゃいましたね。
結構いたということですね。まあね、当時確かにあのこの時代も水晶式のもので受信機として売られてるもの確かにありましたけどね。
ありました、はい、あの水晶を入れて、はい、使うもの、例えば UFO がね、曲がれたりにもちょっとついてるって、
それもありましたね。
受霊機なんていう言い方をしてね、売られてるものもね、実はたくさんあったんですよ、でそういうものが商売として売っても、全然イケてる時代だったんですよね、
結構それでね高かったんですよ、専用受信機が。
あ、そうですよね、
秋葉原が行きますね、
まあ、受信機もね、はい、たくさんあってね、イヤホンがアンテナになるタイプとかね、あと、名刺サイズぐらいのちっちゃい受信機とかね、もういろんなもの売ってましたね。
ありましたね、まあ、水晶をね3チャンネルから挿して切り替えをね、まあ、2、3チャンネルの簡単なやつもありましたしね、
水晶だけをねまたね、普通の2メーターのトランシーバーと、同じ低倍数で使えたんですね、受霊機っていうのはね、だから同じ水晶を挿して同じように使えると、
なるほど、
いうのもね、またね、その受霊機というのもね、なかなか良かったですよね。
受霊機というね、それがいいですね、受信機ではなくね、
受霊機、はい、
まあ、消防関係の方はね、アナログの時代にはそういった無線機をね、まあ、使って聞いてる方もいましたからね。
実際はね、実はですね、はい、ユーティリティではごく最近まで、アナログで使われてるところもたくさんあったんですよ、だからこの受霊機という例の形、水晶を入れてチャンネルを回して12チャンネルぐらい選べる、
基本的なね、
ついこの間までね、新品売られてましたね。
あ、なるほど、
ただ、無線界的に言うともうかなり時代遅れになってしまっているので、
そうですね、
まあ
ね、
あんまり話題にはならないんですけども、結構またいい値段するんですよ、またそれが
高いですね、
まあ、受霊用とかいう言い方をしましてね、
それだけでね、
そうそう、3万とか4万とかって値段でね、ありました、ありました、
はい、まあ、そんなね、ことでございましたけどね、まあ、それからいよいよですね、この型番にゼロがつく時代に変わりますよね、
はい、IC2N が終わりまして、はい、02N、
そうなんですね、 02N03N
CPU を積んだタイプなんですね、
はい、変わりましたね、
まあ、これも PLL を積んだ無線機なんですけども、
はいはい、
これはこれでね、メーカーさんの方がいろんなファンクションを隠しててくれたんですね、
そうですね、その時代についに入ってくるって感じですね、
要するにですね、まあ、隠しコマンドみたいな言い方をね、しちゃうんですけども、まあ、それによってもう 2N ではできなかった、例えば160メガを選んだりとか、逆に130メガを選んだりとか、そんなことがねできるようになってきましたね、
なるほど、
はい、
まあ隠しコマンドっていうのはね確かにあります。それを発見するっていうのはね、また一つのハードをいじるというより、そのソフト的な部分をこう見つけ出す、こういうのがありましたね。
そうですね、はい、で実はこの80年代83年、はい、4年ぐらいまではね、まあ、アイコムさん、あともそのあたりが頑張っちゃってたんですけども、実はこの後にですね、マランツさん、当時スタンダードさんね、
スタンダードさんですか、
これがヒットしてくるわけですよ、
は
い、そうなってくると本当にその隠しコマンド的なものをね、たくさん入れてきましてですね、もう曲数の増加と一緒になって、もう2m400、大変なことに、それが86年から7年ぐらいにあるんですね、
いわゆるC500 という無線
が、ね、
ありました、あれが確かデュアルバンダーの時代に
ちょうど先駆けでね、でまたこれ今から考えるとね、バンド幅も狭くてね、とてもね使いいいとは言える無線機ではなかったんですよ、
なるほど、
ところがその当時っていうのは、そういう無線機はなかったんですからね、もう C500 が出てきた時のもう業界の
こう、またこれがすごい、
ね、騒ぎ方がねものすごかったですね、
PLL 以来のですね、また盛り上がりという感じでしたね、はい、そうでございます、いやというわけでございましてですね、お話途中なんでございますが、今回また尺がですねこれなくなってしまいまして、申し訳ないですが、次がですねまた次週にですねちょっとお話を持ち越しということで、
ぜひぜひ、
すいません、来週また一つ来ていただいて、
かしこまりました、
ではこの続きはですねまた来週、お聞きしたいと思います、今日はとりあえずいろいろありがとうございました、
よろしくお願いします、
ありがとうございます、
안녕하세요. 아마추어 무선방송 FM 서동경. 매주 목요일 밤 11시 30분 방송 중. 인터넷이 가능하다면 사이마르 방송으로 세계 어디서든 방송 정치 가능. 즐겁고 흥미진진한 내용으로 가득 차있는 방송. 아마 듣지 않으시면 후회하실 겁니다.
はい、というわけで今日もですねギリギリまでですねお話をお伺いしましたけどね、どうもありがとうございました。
ありがとうございます
、はい、続きはですねまた次週ということで、
はい
はい、またぜひお越しいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします、
は
い、
どうも今日はありがとうございました。
それではまた次回お送りしましょう。
この番組は無線機と新宮県オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りしました。 73&88。
あなた、無線なんかもうやめて。早く。今夜も松具大将。